天皇さん、
Heavenly Father、
今日もまたジェームスを通してあなたの御言葉をいただきます。
We're going to listen to your word through James。
あなたのご自身をもっと深く知ることができますように。
Help us to get to know you more and more。
ますますあなたを知りたくなりますように。
Give us your desire to get to know you。
感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りします。
In Jesus name I pray。
アメン。
アメン。
Well, good afternoon, everyone.
皆さんこんにちは。
Some of you may remember my last message from a couple of weeks ago. I finished off talking about the fruits of the Spirit.
2週間前のメッセージで話したことを皆さん覚えている方もおられると思います。御霊の実についての話でした。
It was a love, joy, peace.Patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.
愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。
So I mentioned how these fruits of the Spirit actually reveal to us the character of Jesus.
これらの御霊の実が私たちがイエス様の人格を示しているということをお話ししたと思います。
And how this means that the closer we are to Jesus, the more we also will display these fruits of the Spirit in our own lives.
私たちがイエス様に近づけば近づくほど、私たちも日常生活の中でこれらの御霊の実をより多く結ぶようになっていきます。
Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.
愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。
Today I want to really sort of dig into this character of Jesus.
今日はこのイエス様の人格の特徴についてもう少し深く見ていきたいと思います。
Today I want to look at the beauty of Jesus's character.
イエス様の人格の美しさについてお話ししたいと思います。
And my main verse for today is actually the shortest verse in the Bible.
今日の主な御言葉は聖書の中で一番短い聖句です。
It's John 11, verse 35.
ヨハネの福音書11章35節。
Jesus wept.
イエスは涙を流された。
Now, I don't have time to read the full story here today, but I'd just like to give a bit of a background, a bit of a context to this verse.
今日はここで全てのストーリーを読む時間はちょっとないんですけれども、簡単にその背景を説明したいと思います。
Yeah, so Jesus is actually coming to the end of his three-year ministry here on this earth.
この地上でのイエス様の3年間の使命の終わりが近づいてきていました。
And at that time he hears that one of his best friends called Lazarus is sick.
そしてイエス様の親友の一人であるラザロが病気であるということを聞きます。
So after spending a couple more days where he was, Jesus then heads to Lazarus's house.
そこでイエス様は滞在してたところでもう2日間過ごした後にラザロの家に向かいました。
Yeah, but by the time he gets there, Lazarus has actually already been dead for 4 days.
でも着いた時にはラザロはすでに死んでから4日が経っていたんです。
So Jesus then asks Lazarus's sister Mary, where the tomb is.
そこでイエス様はラザロの姉妹のマリアにお墓がどこにあるのか教えてくれるように頼みました。
And then he cries.
そしてそこで泣かれました。
So this is where Jesus wept.
そこがイエス様が涙を流された場所でした。
It was at the tomb of one of his best friends.
親友のお墓の前でした。
If we read on to verse 36,
次の36節を読みます。
Then the Jews said, "See how he loved him."
そこでユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。
Yeah, and this also is what we would probably assume if we saw someone crying at the tomb of their best friend.
私たちも親友の墓の前で泣いている人を見たら同じことを思うでしょう。
See how he loved him.
ああ、彼はほんまに親友のことを愛してたんやなって言うでしょう。
And Jesus did love Lazarus, but there's actually a little more to the story than just that.
イエス様は確かにラザロを愛されていましたが、このお話はそれだけではありません。
Yeah, Jesus, before he even arrived at the tomb, already said three times that Lazarus was going to come back to life.
イエス様はお墓に到着する前に、すでに3回もラザロは生き返ると言われていました。
So Jesus knew from the start that he was going to bring Lazarus back from the dead.
イエス様は最初からラザロを死者の中から蘇らせるということを知っておられました。
So why then do you think, why would Jesus be crying for Lazarus if he knew from the start he was going to come back to life?
ではどうしてイエス様はラザロが生き返ることを知ってたのにもかかわらず、ラザロのために泣かれたのでしょうか。
Yeah, like I say, there's a bit more to this story. There's a bit more meaning to Jesus' tears in verse 35.
さっき申し上げたように、このお話はそれだけではないんですね。35節のイエス様の涙にはもう少し意味があると思います。
Yeah, if we actually go back to verse 33.
この前の33節をちょっと見てみましょう。
It says, when Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping,He was deeply moved in spirit and troubled.
そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じました。
This is actually why Jesus wept.
これがイエス様が泣かれた理由です。
This is the real meaning behind Jesus' tears.
これがイエス様の涙の本当の意味です。
Jesus wasn't crying for Lazarus. He was crying with Mary and these other Jews.
ラザロのために泣いたのではなくて、マリアとこの他のユダヤ人たちと一緒に泣かれたんです。
And these people thought that they would never see Lazarus again.
この人たちはもうラザロには会えないと思ってました。
So they were actually in really deep pain, right?
だからこそ彼らはとても深い苦痛を感じていました。
Jesus, on the other hand, knew that he would see Lazarus again, but he felt the pain of those around him.
イエス様はラザロにもう一度会えると知っていましたけれども、周りの人々の痛みは感じてくださっていました。だからイエス様が泣かれたんです。
Yes, that's why Jesus cried.
だからイエス様は泣かれました。
And this is actually my first point.
これが私の最初のポイントです。
Jesus lovingly feels our pain.
イエス様はあなたの痛みを愛を持って感じてくださいます。
Jesus is both fully God and fully man.
イエス様は完全に神様であるということと同時に完全に人間でもおられました。
Yes, so he knows exactly what it feels like to be a human being.
ですから人間のことがどういうものかということをよく分かっておられました。
Yes, so when you pray to Jesus, you can be sure that He knows and He feels everything you're going through with you.
あなたがイエス様に祈るとき、お祈りするときに、あなたが経験していることすべてを理解して、共に感じておられるというふうに確信することができます。
Jesus feels your pain as if it was His own.
イエス様はあなたの痛みを自分の痛みとして受け入れてくださいます。
Jesus is with you, He's in you, He's by your side, and He feels everything you're going through.
イエス様は私たちと共にあって、私たちの中にいて、で私たちのそばにいて、私たちが経験していることをすべてを感じてくださっています。
Because that's the depth of His love for you.
それが私たちに対するイエス様の愛の深さです。
When you laugh, Jesus laughs with you. When you cry, Jesus cries with you.
イエス様、あなたが笑うときにはイエス様は一緒に笑って、で泣いているときは一緒にイエス様は泣いてくださっています。
Jesus, He knows the reason for why you're going through everything you're going through.
イエス様は 私たちが経験するすべてのことの理由をご存知です。
Yeah, but that doesn't mean he doesn't feel your pain in the midst of it.
でもだからといってその経験している最中にある私たちの痛みを感じられないわけではないんです。
He's closer to you than you could ever imagine.
イエス様は私たちが想像できる以上に近くにいてくださいます。
This is the beauty of Jesus's character.
これがイエス様の人格の美しさです。
Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness.
愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和。
And this character of Jesus was actually prophesied about 750 years before he was even born.
このイエス様の人格というのは、実はイエス様が生まれる750年ほど前にすでに予言されていました。
It says in Isaiah 42 verse 3.
それは、イザヤ書42章3節にあります。
It says, a bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out.
彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。
What this means is that Jesus will strengthen those who are hurting. He will protect those who are in pain.
この意味は、イエス様は傷ついている人を強めて、そして痛みを抱えている人を守ってくださるということです。
And Jesus will not allow you to be tested beyond what you can bear.
イエス様は耐えられないほどの試練を受けることを絶対許されません。
Yeah, he's actually promised, he's guaranteed that he will either provide a way out of your trouble or give you the strength you need to endure it.
困難から抜け出す方法を与えてくださるか、それに耐えるために必要な力を与えてくださるんです。
That's the beauty of his character.
それがイエス様の人格の美しさです。
Yeah, no matter how weak your faith may be, you might be just hanging in there by a thread, but Jesus will not allow that faith to be extinguished.
私たちの信仰がどんなに弱くても、本当にギリギリで限界だと思っていても、イエス様はその信仰が消えることを許されないです。
Jesus will protect you.
私たちを守ってくださいます。
He will come down to your level, and he will feel your pain as if it was his own.
私たちのところまで降りてきて、私たちの痛みを自分の痛みとして感じてくださいます。
Jesus will work with you gently, kindly, and lovingly to strengthen you again.
そして優しく、親切に、そして愛情を込めて、私たちを再び強くしてくださいます。
This is actually getting into my second point.
これで二つ目のポイントに入ります。
JesusPatiently restores us out of our failures, hurts, and pain.
イエス様は忍耐強く私たちを回復させてくださいます。
This is another aspect of Jesus's character.
これがイエス様の人格のまた一つの特徴です。
And you know, Jesus doesn't just restore us to our former selves.He actually matures us into a better version of ourselves.
そしてイエス様は私たちを以前のように回復させるというだけではなくて、私たちをもっとより良い人に成熟させてくださいます。
So Jesus works with us in the midst of our failures, hurts, and pain to make us into the man or woman he wants us to be.
イエス様は私たちが失敗して傷ついて痛む中で忍耐強く働いてくださって、そして私たちを神様が望まれるような人に変えてくださいます。
Yeah, we can actually see this by looking at the example of Peter in the New Testament.
このことは新約聖書に登場するペテロの例でよくわかります。
I'm sure many of you here today know the story of Peter's failure.
ペテロといえば失敗したことをご存知の方が多いと思います。
Peter said he would die for Jesus.
ペテロはイエス様のために命を捨てると言いました。
But after Jesus was arrested, Peter ran away And then denied knowing Jesus three times.
でもイエス様が逮捕されるとすぐ逃げ出して、そしてイエス様を知っていることを3回否定しました。
Yeah, this was Peter's greatest failure. This was the lowest point in Peter's life.
これがペテロの最大の失敗であり、そしてペテロの人生のどん底でした。
But do you know the story of Peter's restoration?
でもペテロの回復のお話をご存知でしょうか。
It's in John 21 verse 15.
それはヨハネの福音書21章15節にあります。
It says, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs.
彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。
So this was after Jesus's resurrection, right?
これがイエス様が復活された後のお話ですね。
At this time, Jesus singles out Peter, who had denied him three times, and asks him three times,Do you love me?
この時イエス様は3回自分を否定したペテロを選び出して、そして3回私を愛しているかと尋ねます。
And each time Peter replies, "You know I love you." And Jesus says, "Feed my sheep."
そしてその度にペテロは私があなたを愛していることはご存知のはずですと答えて、それに対してイエス様が私の羊を飼いなさいというふうに言われます。
So why do you think Jesus got Peter to repeat this three times?
そしたらなぜイエス様はペテロにこのことを3回も繰り返させたと思いますか？
It was only to strengthen him, to encourage him, and to restore him after he had denied knowing Jesus three times.
それはイエス様を知らないと3回も否定したペテロのことを強めて励まして回復させるためだけのためでした。
Yeah, Peter goes on to be a leader of the early church, right?
ペテロはこの後に初代教会の指導者になっていきます。
So we can see that Jesus didn't abandon him.
だからイエス様が彼を見捨てたんではないということがわかりますよね。
Jesus worked patiently with Peter in the midst of all his failures and pain to make him into the man he wanted him to be.
イエス様はペテロが失敗して苦しんでいる中で彼をより良い人にするために忍耐強く働きかけられました。
And this is of course how Jesus actually works to restore each and every one of us as well.
これはイエス様が私たち一人一人を回復させるために働かれる方法と同じなんです。
With lots of patience and lots of gentleness.
忍耐と愛に満ちた優しさを持って働かれるんです。
Jesus doesn't give up on any of us.
私たちのことを諦めて見捨てるようなことはイエス様はされないです。
He's working on us and he's working in us in the midst of our difficulties and pain.
私たちの中に、そして私たちの上に、あらゆる困難や痛みの中で働いてくださっています。
Yeah, he's gradually growing us into the people he wants us to be.
私たちを神様が望まれるような人に徐々に変えてくださっています。
And that's people who can glorify him by reflecting his character to those around him.
それはとイエス様の人格を周りの人に映し出すことによって神様に栄光を期することができるような人です。
Says in Matthew 11 verses 28 to 29.
マタイの福音書11章28節と29節にあります。
Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.
すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。 そうすれば魂に安らぎがきます。
So we can see from these verses how Jesus actually comes down to our level in order to share our load with us.
ここからイエス様が私たちの重荷を分かち合うために私たちのレベルまで降りてきてくださるということが分かります。
Yeah, when Jesus says here, take my yoke upon you, he's not saying he's going to put a heavy burden on us.
イエス様がここで私の首輝きを負いなさいと言ったのは、皆さん私たちに重い重荷を負わせようとして言っているんじゃないんです。
It's actually the opposite. He comes down to take our burden upon himself. He comes down to share our load.
むしろその逆です。イエス様は私たちの重荷を負うために、私たちの重荷を分かち合うために、私たちのところに降りてきてくださいます。
So we'll always have failures, difficulties, hardship in this life.
私たちの人生には必ず失敗や痛み、困難や苦難があります。
But when you can share that load with Jesus, you find rest for your soul.
でもその重荷をイエス様と分かち合うことができれば、魂の安らぎを私たちが得ることができます。
You don't have to carry it all on your own.
自分一人だけで全てを背負う必要はありません。
Jesus will work alongside you, kindly, patiently, and gently, to help you and to strengthen you in the midst of it all.
イエス様が親切に、そして忍耐強く優しくあなたと一緒に働いて助けて、その中で私たちを強くしてくださいます。
And this is how we actually grow in the faith, right?
こういうふうにして私たちが信仰の中で、信仰において成長していきます。
Yeah, we don't grow by having God remove all our difficulties and hardships.
私たちは神様が私たちの悩みや痛みをすべて取り除いてくださることによって成長するということじゃなくて、その痛みをイエス様と分かち合うことによって成長するんです。
Yeah, we grow by sharing that pain with Jesus, and it's through this that we come to reflect the character of Jesus in our own lives.
そうすることで私たちは自分の人生にイエス様の人格を映し出すことができるようになっていきます。
Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.
愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。
These are the character traits that God develops in us in the midst of our difficulties and hardships.
これらが苦難や困難を通して神様が私たちの中に育ててくださる人格なんです。
And then once we've grown in these character traits, he uses us to show them to the people around us.
私たちがこれらの人格において成長していくと、神様は私たちを用いて周りの人たちに神様の人格を示してくださいます。
That's to show the character of Jesus to the people around us, right?
イエス様の人格を周りの人に示すということです。
And like I mentioned last time, this is how we actually glorify God on this earth.
前回に私たちがこの地上で神様に栄光を期する方法が、このイエス様の人格を周りの人に示すということだと言ったと思います。
It's by reflecting the character of Jesus to those around us.
このイエス様の人格を周りの人に映し出すということによって、神様に栄光を期することができるようになっていきます。
Yeah, like Jesus says here, learn from me. In other words, become like me, for I am gentle and humble in heart.
イエス様がここで、私から学びなさい、私のようになりなさい、私は心が優しく減り下っているからですと言われたように、イエス様の人格を映し出していくのです。
Yeah, Jesus has the strength to carry all of your burdens.
イエス様はあなたの重荷をすべて背負うことができる強さをお持ちです。
And when you share that load with him, you gradually become more and more like him.
そしてその重荷を私たちがイエス様と分かち合うことができたときに、少しずつイエス様のように変えられていきます。
Yeah, so we too will become gentle and humble in heart, and we will find rest for our souls.
私たちも 心が優しくなって、そして減り下ることができるようにもなり、魂の安らぎを得ることができるようになります。
Which brings me to my third point.
これが3点目のポイントになります。
She's a gentle and strong.
優しくて強い。
Like I said, Jesus has the strength to carry the burdens of the entire world, but he's also gentle and humble in heart.
イエス様は全世界の重荷を背負うという強さも持っておられて、それと同時に心優しくて謙虚なお方です。
This is actually another character trait you don't often see in people.
これは人にはあまり見られない人格だと思いますね。
Strong and gentle.
強くて優しい。
Most people, when they hear words like kind, humble, gentle, they automatically tend to think weak.
ほとんどの人は多分親切、謙虚、優しいという言葉を聞くと自動的に弱そうな感じと思ってしまいます。
But Jesus was and is very, very far from being weak.
でもイエス様は以前もそして今も弱いとはとても言えないですよね。
Jesus was the kindest man in the history of the world. He was also the strongest man in the history of the world.
イエス様は世界の歴史の中で最も親切なお方でありながら、同時に世界の歴史の中で最も強いお方です。
You can actually see this by looking at his interaction with Pontius Pilate.
このことはイエス様とピラトのやり取りを見ればわかります。
It's in John 19, verses 10 to 11.
ヨハネの福音書19章10節と11節。
Do you refuse to speak to me? Pilate said.Don't you realize I have power either to free you or to crucify you? Jesus answered, You would have no power over me if it were not given you from above.
そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか？私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか？イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありません。
These aren't the words of a weak man.
この言葉は弱い者の答えではありません。
Jesus stood before the top ruler in the land at that time and refused to speak.
イエス様はその地域のトップの支配者の前に立って、その人と話すことを拒否されました。
And when he did open his mouth, what did he say?You would have no authority over me if it were not given you from above.
そして何を話すのかと思うと、上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありませんと言いました。
So this shows us the strength of Jesus's character.
このことはイエス様の人格の強さを示しています。
That Jesus didn't falter under pressure.
イエス様はプレッシャーの中でくじけなかったです。
This is the strength of the Lord, the Almighty God who created the entire universe.
これがすべてを創造された全能の神である主の強さです。
And it's through this Almighty, all-powerful strength that Jesus takes our burdens upon Himself and works on our behalf.
この全知全能の強さによって、イエス様は私たちの重荷をご自身で負ってくださり、私たちのために働いてくださいます。
Which means we don't need to worry about defending ourselves when Jesus is on our side.
つまり、イエス様が私たちの味方であるなら、私たちは自分を守ることを心配するような必要はありません。
We don't need to rely on our own strength when we can rely on the strength of the Lord.
神様の強さに頼れるんだったら、私たちは自分の強さに頼る必要はないんです。
If God is for us, who can be against us?
神様が私たちの味方であるんだったら、誰が私たちに敵対することができるでしょうか。
Jesus can control the entire universe, and he can work it all together for your good.
イエス様はこの世のすべてを支配していて、私たちのためにすべてを働かせてくださいます。
So we don't need to worry.
だから心配する必要はありません。
We have a strong God, a mighty, powerful God.Who loves us more than we could ever think or imagine.
私たちには強い神様がおられます。 私たちが考えて想像する以上に私たちを愛してくださる強力な神様がいらっしゃいます。
Jesus is kind, loving, patient, and gentle with us.
イエス様は私たちに親切で愛にあふれていて、そして根気よく優しく接してくださいます。
And he has the strength and the power to control the entire universe.
そして全世界を支配する強さと力を持っておられます。
That's why we don't need to fear.
だからこそ私たちは恐れる必要がないんです。
Because Jesus loves us completely and he's also in complete control.
なぜならイエス様が私たちを完全に愛しておられて、そして全てを完全にコントロールされているんですね。
So these are some of the things we can learn from Jesus's character, right? As we ourselves are being transformed into that character.
これは私たち自身がますますこのような人格に変えられていく中で、イエス様の人格から学ぶことができるものです。
It should be our goal as Christians to become more and more like Jesus.
ますますイエス様のように変えられていくということはクリスチャンとしての私たちの目標であるべきですね。
Yeah, because this is how we glorify God on this earth.
なぜならそうすることがこの地上において神様に栄光を期するということになるからです。
This is how we fulfill the greatest purpose of our existence.
これが私たちの存在の最大の目的を果たす方法です。
It's by being more loving, by feeling other people's pain as if it was our own.
より愛にあふれて、そして他の人の痛みを自分の痛みとして受け止めること。
It's by being more patient, being more gentle with other people.
より根気よく、より優しく他の人に接するということ。
It's by coming down to other people's level in order to help build them up.
他の人を立て上げていくために自分がその相手の人のレベルまで降りていくこと。
And finally, it's by being strong in the Lord.
そして最後に主にあって強くなることです。
It says in Ephesians 6 verse 10.
エペソ人への手紙6章10節。
Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might.
終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。
That's a command, right?
これは命令です。
You know, it doesn't say anywhere in the Bible, be weak.
聖書のどこにも弱くなりなさいとは書いてないです。
It says be kind, be patient, be humble, be gentle.
親切にして、そして忍耐強く、また謙虚にして、優しくしなさいって書いてあります。
And it says be strong in the Lord.
そして主にあって強くなりなさいと書いてあります。
And this means we rely on His strength over our own, right?
これは自分の力よりも神様の力に頼るということです。
Which means we can be strong under attack. We can be strong in the midst of our pain, strong under pressure and temptation.
つまりは私たちは攻撃を受けたとしても、そして苦しみの中にあっても、圧力や誘惑にさらされていても、強くなることができます。
Yeah, we can stand firm and not give up.
私たちは諦めずに立ち続けることができます。
As we cling to our faith, we can remain sure of God's promises towards us.
信仰にしっかりしがみつくことで、私たちに対する神様の約束を確信することができます。
So we never lose hope. We never give up.
だから私たちは希望を失わないで、決して諦める必要がないんです。
That's what it means to be strong in the Lord.
それが主にあって強くなるということです。
It's when we recognize our own weaknesses, failures, and vulnerabilities and choose to rely on His strength to see us through.
私たちが自分の弱さや失敗、そして欠点を認識して、その上で神様の強さに頼ることを選択するときに、それをやり遂げることができます。
Let's close in a word of prayer.
お祈りで終わりたいと思います。
Dear Heavenly Father,
愛する天のお父さん、
Thank you for giving us the wonderful example of Jesus.
素晴らしいイエス様というお手本を与えてくださって私たちに与えてくださってありがとうございます。
Thank you for his love, joy, peace, and patience towards us.
私たちに愛、親切、誠実与えてくださってありがとうございます。
And help us to show this same love, joy, peace, and patience to those around us.
私たちが周りの人にこのイエス様の人格の愛とか平安とか親切、そういう善意、そういうものを示せるようにどうか助けてください。
Pray these things in Jesus' name.
イエス様のお名前を通して祈ります。
Amen.
Amen.
And pray for one another.
じゃあ皆さん交わりを楽しんでまたお互いに時間あればお祈りし合ってください。
Thank you.
ありがとうございます。